総務省の地方財政主要5大指標を判断指標にした。立憲民主党杉並区議団太田哲司。令和2年度の決算審査にあたって、総務省の地方財政主要5大指標を総合的に眺めた。一つ目は財政力指数。例えば、年収1000万円で支出1500万円であれば、年収を支出で割り算した 0.66 が財政力指数となる。令和元年度の県庁所在地平均は 0.79 である。令和2年度の杉並区は 0.62 で、23区平均は 0.54 である。なぜこんなに低いのか。それは、23区は特制度という特殊制度。例えば、固定資産税が都税となっているためである。二つ目は、経常収支比率。毎年必ず支出する金額と安定収入を比較する。支出が500万円で安定収入が600万円ならば、割り算した 83.3 が指数となる。県庁所在地平均は 96.1。杉並区は 86.4 で、他の市からすれば、羨ましとなる。三つ目は、実質交際費比率。安定収入500万円。毎年の借金返済が50万円ならば、指数は 10.0 となる。県庁所在地平均は 7.4 である。杉並区は、なんと、マイナス 5.6 で、他市からすれば、すごい、となる。四つ目は、将来負担比率。借金総額よりも、預貯金総額が多ければ、将来負担はない。杉並区も、23区も、将来負担なし、で、県庁所在地平均は 86% である。五つ目は、ラスパイレス指数。国家公務員の給与を100とした場合の数字で、杉並区は 99.0 で、23区平均は 99.1 である。さらに、新型コロナ対策として、基幹4病院に補助金を投入して、全国に先駆けて病床を確保した。保育園待機児童ゼロを4年連続継続した。認知症予防の各種対策をした。障害者移動支援の拡充を準備した。財政状況は問題なし。各種有益な施策を実行した。こうした観点から各決算を認定する。
コロナ対策の迅速な財政投入。子どもの安全福祉増進で賛成。命平和クラブ、新城節子。評価する点として、コロナ禍で4基幹病院への包括的補助を行い、また検査機器を導入し、保健所の PCR 検査体制を拡充。中等症患者受け入れ病院への財政支援で、入院病床を確保し、国や都の医療機関補助金創設のきっかけとなったこと。保育園待機児童ゼロを4年連続で実現。学童クラブ待機児対策では、学童クラブ専用館など設置。児童虐待対応に地域型子ども家庭支援センターを設置し、職員を増員。特別養護老人ホーム建設を着実に進め、緊急性の高い方の待機が解消するめどが立った。障害者支援では、移動支援事業の拡充、グループホーム5箇所開設、家族や介護者が感染した際に一時保護施設を開設。後継役条例に基づき、労働報酬加減額が決定された。災害時の要配慮者や女性の視点コロナ対策での備蓄の拡充。 支障物件など共愛道路拡幅を進めたこと。サザンカ教室のホームページの改善、定員を廃止し、心理師と教員との連携を強化し、拡充を図ること。学校一斉休業にあたり、就学援助世帯の子供への昼食代を支給。男女混合名簿を2022年度から全中学校での導入を確認。基本構想審議会を42名の市民参加で開催し、声を反映した姿勢。コロナ禍で芸術活動を支援、ザ・高円寺が劇場、音楽堂等の活性化に関する法律に基づく全国的に優れた劇場で、文化庁や演劇界の高い評価を確認。一方、要望として、私立認可保育園が増える中で、保育の質を保障するため、27の直営園を存続することや、学童クラブの直営館を維持すること、生活保護利用者への健康で文化的な住宅の確保に努めること、会計年度任用職員の年限制度の廃止を求め、気候危機に備え、ゼロカーボンシティ宣言など思い切った取り組みを求める。
将来世代に過大な負担を残さない持続可能な区政運営を。自民無所属維新クラブ松本光弘。まず、一般会計における財政運営について述べる。区が定めた財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための5つのルールについて、元年度に引き続き、すべて満たしていることを確認。今後もこの指標の推移については注視していく。基金と負債の残高について、2年度の結果は概ね妥当だが、質疑の中で指摘した通り、基金の積立目標額のみならず、負債の発行額や残高に対する目標も設定するよう、総合計画策定の中での検討を要望する。一方で、収入未債が着実に減少したことは評価するが、不能欠損の3年連続の増加や、徴収不能引当金が年々増えていることについては懸念。適切な対応を改めて求める。これらのことから、財政運営については、概ね適切と判断。次に、当初予算事業の執行状況について述べる。総合計画の施策目標達成状況について、施策目標の達成割合は、元年度を上回ったと認識。コロナ禍にあっても、様々な工夫を行いながら取り組んできたことは評価したい。一方で、一度も目標達成をしたことのない指標や、計画周期である3年度の達成が厳しい指標も見受けられる。行財政改革について、質疑を通じて確認した個別の取り組みについては、一定の評価をする。財政効果額の算出手法について、さらなる検討を求める。引き続き、職員数の適正化に意を用い、予算編成時に見込んだ財政効果見込み額を実現できなかった事業について、さらなる工夫を求める。以上、施策指標の目標達成状況の絶対値や、デジタル化を主戦力とする行財政改革の進捗度合いなどの課題はあるものの、総体としては妥当な区政運営であり、一般会計決算、各特別会計決算をすべて認定する。
決算特別委員会とは、令和2年度決算を審査するため、全議員で構成する決算特別委員会を設置し、9月30日から10月12日までの9日間にわたり、各歳入歳出の審査、質疑、意見開陳、採決を行いました。 委員長北明憲委員、副委員長伊原太一委員です。決算の審査は予算の執行状況を検証して次年度の行財政運営に反映させる重要な役割を持っています。なお今回の決算特別委員会では新型コロナウイルス感染症対策等に関する歳入・歳出を集中して扱う日を新たに設け、重点的に審査するとともに、答弁を行う保健所職員の負担軽減を図りました。決算特別委員会の様子は、区議会ホームページの録画中継・動画や会議録でご覧になれます。写真が2枚あります。1枚は委員会の様子。全員マスクを着用。アクリル板を立てて座るなどコロナ対策をとっての審議です。2枚目は写真右、委員長の北明憲委員。右手でマイクを持って話しています。左は副委員長の伊原太一委員です。